お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。患者たちは飲みや白身にまみれていました。そのために熱病が次々に移っていきました。毎日大勢の患者が死んでいき、毎日大勢の新しい患者が送り込まれてきました。恐ろしい冬がやってきましたが、食料も防寒服も何もかもなくて、病院はどうにもならないほど混乱していました。ナイチンゲールの本当の仕事が始まったのはこの時からです。え、なんだって？床を洗うブラシが200本、雑巾用の布1000枚、靴下1000足、シャツ6000枚、ズボン500着、ナイフ、フォーク、木のスプーン、ブリキの風呂桶、タオル、石鹸、手術台、小さな櫛、シラミを殺す薬、ハサミ、キャベツ、人参。これはまるで雑貨屋じゃないか。ナイチンゲールからこれを買ってくれと注文された病院の役人はたまげてしまいました。とても無理ですよ、ミスナイチンゲール。病院にはもう予算がないので、お金なら私が出します。え、あなたが？ナイチンゲールは自分のお金と方々から送られたお金を合わせて3万ポンド以上持っていました。さて、この時の3万ポンドは今のいくらに当たるのでしょうか。今1ポンドは162円ぐらいです。これの3万倍と考えますと486万円になります。しかし時代が違います。これは1855年頃のことです。日本で言えば明治よりさらに前の安政2年頃です。今から167年前と考えますといくらに当たるのか見当もつきませんね。当時の3万ポンドは相当な額になりますね。役人はコンスタンチノーブルの市場にすっ飛んで行って、それらの品を整えてきました。床はきれいに掃除され、兵士たちの伸び放題の髪は短く刈られました。地下室の洗濯場では汚れたシーツや兵士の服がきれいに洗われました。こうして惨めな病院にも一筋の光が差し込み始めたのです。もう士官や医師たちもナイチンゲールたちの陰口を言うことができなくなりました。けれど新しい心配は部下の看護師たちの間から起こりました。看護師たちの中にはあまりの厳しい労働にこんなところには来なければよかったと後悔する者が出てきました。またシスターたちは同じキリスト教でも教派が違っていて互いにいがみ合いました。こうした問題を私たちは血の中に浸かりながら解決しなければならないのですとナイチンゲールは書いています。12月初め、セバストポリから500人の傷病兵が送られてくるという知らせが入りました。どこもいっぱいで、これ以上詰め込むことはできませんよと役人が言いました。ではあの焼け残った建物を直して使いましょう。でもそれにはかなりのお金が、私が出します。今度もナイチンゲールは言いました。そしてすぐ200人の働き手を雇ってたちまち2つの病室を作り上げました。お金はナイチンゲールのポケットからとタイムズ基金から支払われました。やがて500人どころか800人の傷病兵が送られてきました。けれどそこには清潔なベッド、温かい食べ物が待っていました。兵士の一人が涙を浮かべながら言いました。私たちはまるで天国にいるような気持ちです。12月14日、思いがけずビクトリア女王からの手紙が届きました。これにはナイチンゲールの傷病兵に対する偉大な愛と勇気をたたえ、私にできることがあったら遠慮なく申し付けてくださいと書かれてありました。そこで彼女は女王に手紙を書きました。病気になった兵士は1日の給料から9ペンス差し引かれます。前線で戦って傷ついた兵士は 4.5 ペンスしか差し引かれません。国のために働いた者は、病兵も負傷兵も変わりはないのですから、規則を改めて同じにしてください。女王はすぐにナイチンゲールの言う通りにしました。手紙といえば、ナイチンゲールは忙しい合間を縫って、陸軍大臣のシドニー・ハーバートにたびたび長い手紙を送りました。どの手紙にも軍隊や病院の仕組みなどについて改めなければならないことがぎっしり詰め込まれていました。ハーバートはこの手紙によってそれまでの悪いところをどしどし改めていきました。明くる年になってもセバストポリはまだ落ちませんでした。とうとう内閣が倒れ、新しい首相にナイチンゲールの古い友達パーマストン教がなりました。陸軍大臣はハーバートからバンミワン教に変わりました。ナイチンゲールの希望や意見は今度は首相によって取り上げられました。パーマンストンの命令で作られた衛生委員会がスクタリの病院にやってきました。こりゃひどい、ミスナイチンゲールの言うことは大げさだと思っていたのは誤りでした。すぐ指図に従って大掃除を始めましょう。たちまち汚い下水は洗い流され、水漏れの壁には新しい壁材が貼られました。便所が作り直され、ネズミやゴキブリの巣は取り払われました。効き目は適面でした。死ぬ人の数がぐんぐん下がり始めたのです。クリミア半島には春が駆け足でやってきました。セバストポリを目の前にしたイギリス軍の陣地にもクロッカスやヒアシンスの花が咲き始めました。けれどこの頃にはナイチンゲールの体は疲れ切っていました。ほっそりしている上にもともとあまり丈夫な太刀ではありませんでした。特にこの冬は大勢の傷病兵を迎え24時間も立ち続けて働くこともたびたびあったからです。ミス・ナイチンゲールはいつ寝るのだろうと言われるほど部屋にはいつも遅くまで明かりが灯っていました。長い暗い廊下にはところどころにぽつりぽつりと明かりが灯っています。あたりはシーンと静まり返って時折患者のかすかなうめき声が聞こえるだけでした。筒状のランプの明かりを掲げて、ベッドからベッドへ見回って歩く女の人がいました。ナイチンゲールです。熱を出している者はいないか、傷が痛む者はいないか、眠れない者はいないか。ナイチンゲールは患者のそばで身をかがめるとき、必ずランプを下に置きました。患者が眩しがらないようにという思いやりからでした。そして二言三言患者に話しかけてうなずき微笑みかけました。彼女の夜回りがいつ頃から始まったかはわかりませんが、傷病兵にとってそれはどんな大きな慰めになったでしょう。中にはナイチンゲールの通る影にそっとキスをしてやっと安心したように眠る者もいました。ナイチンゲールの愛に満ちた行為、そして勇気は素晴らしいですね。本当に神様によって用いられている人ですね。さあ、これからどうなるのでしょうか。今日はここまでにします。次回をお楽しみに。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。